笑顔発信中 FM 西東京。
こんばんは、ライターの平田純子です。今月はワープが20周年記念ということで、ワープを中心にテクノの老舗レーベルをご紹介していこうと思います。まず最初に20周年を迎えたワープなんですけども、簡単に概要をご説明させていただきますと、89年にロブ・ミッチェルさんという人とスティーブ・ペケットさんという人を2人で立ち上げたイギリスのレコードレーベルでして、本当に20年続いている中で FX ツイン、オーテカ、ボーツ・オブ・カナダ、ジャミー・リデル、LFO、スクエア・プッシャーといったような面々、そしてもうちょっとロック寄りなところではチック・チック・チックとかブロードキャスト、あと俳優としても有名なヴィンセント・ギャロなど、結構幅広くいろんな音源をリリースしてきたんですね。個人的にはやっぱり90年代にインテリジェンステクノと呼ばれていたような、まあ、いわゆるそんなにガンガンフロアで踊る系でもなく、エレクトロニカでもなく、まあ、その間ぐらいのテンションのテクノだっていう感じで認識してもらえればいいのかなと思うんですけど、そういう曲が当時強くて、今も幅広く現役でかっこいい音を出しているレーベルです。そのワープが今年20周年ということで、過去の名盤を 2-in-1 の形、2作品を1個のパッケージにして、まあ、割と安い値段で再発版を出すので、そのラインナップの中からご紹介していこうと思います。まず1曲目はワープの看板アーティストの一人でもある AFX ツインのリチャード D. ジェームスアルバムという、本当に名盤と言われたアルバムの中からガールボーイソングを聴きください。AFX ツインでガールボーイソングを聴きいただきました。この AFX ツインのアーティストについてご説明させていただきますと、先ほどご紹介したリチャード D. ジェームスというアルバムのタイトルがそのまま本人の本名で、天才であり奇人でありみたいな人で、ある種すごい先進的な曲、すごく実験的だったりアバンギャルドだったりする曲を、ドラムベースとかドリルベースって言われてるようなビートだったり、ある種アンビエントみたいなものだったり、まあ、あるいは先ほど最初に説明したあのインテリジェンステクノみたいなものだったり、曲の持ち幅みたいなのが広いんですけど、常に突き抜けたものを作っている人で、でありながら奇人変人だけど、だからこそキャッチーみたいな存在の人で、この時代からずっと今まで活躍し続ける象徴的な存在で、なおかつ、まあ、ものすごく名盤なので、この曲を選んでみました。2曲目は同じくこの秋9月10月に 2-in-1 で再発されたバンドの中から LFO というアーティストのフリークエンシーズというアルバムの中から LFO という曲をお聴きください。 LFO で LFO という曲を聴きいただきました。この LFO っていうのはイギリスのテクノのバンドなんですけども、当初はマーク・ベルさんという人とジジ・バーレイさんという人の2人組のユニットだったんですけども、その後1人辞めてしまって、今はマーク・ベルさんのソロプロジェクトになっています。今聴いていただいたような曲って、当時ブリープテクノと言われていて、 LFO っていうのはその代名詞というか、すごい象徴的な存在と言われていたので、今回数多くあるワープの名盤の中からこの曲を選んでみました。ちなみに9月16日には先ほど紹介した 2-in-1 の再発版と別に、ワープの20周年記念サイトでファン投票で選んだ曲と、あとレーベル主催者が選んだ曲を2枚組にしたコンピレーション、ワープ20というのと、ワープに所属しているアーティストが他のアーティストの曲、例えば今の LFO の LFO という曲だったとしたらルーク・バイバートが、あるいは LFO の他の What is House だったらオーテカが、FX ツインのリトルブラザーという曲だったらジャミー・リデルがアレンジし直したっていう、まあ、企画版のコンピレーションが出るので、そっちも合わせて聴いてみると現在の感じっていうのが楽しめるんじゃないかなと思います。それでは次はワープと並んで90年代からの老舗レーベルである R&S というレーベルがあるんですけども、このレーベルの日本独自版が今年の夏リリースされたので、その中から1曲お聴きいただこうと思います。スルーブレッツベストオブ R&S というコンピレーションアルバムの中から DJ ヘル My Definition of My House をお聴きください。 DJ ヘルで My Definition of My House をお聴きいただきました。 R&S というレーベルはワープよりも2年早い1987年に作られたレーベルでして、一旦2000年頃に倒産して活動が滞っていたんですね。でも2006年に新生 R&S として復活していて、倒産する前はケイシーさんっていうのは今も日本ですごい有名なテクノアーティストの一人ですけど、もともとは逆輸入として日本に入ってきて、海外のレーベルにデモテープを送ってアナログ版とかで最初リリースされて評判が良くて CD になったりしていたんですけど、エクストラ以前の初期の代表作というか有名な曲にプネウマという曲があるんですけども、それも R&S から出ていたアルバムに入っていたり、あと FX ツインも先ほどワープで流しましたけど、こっちの R&S からも出していたし、ホーン・アートキンス、シーレー・ウォーランド、デイブ・エンジェル、フォー・ヒーロー、そしてソニーテクノの最後のアーティストであるブンブン・サテライツなんかもここからリリースしていました。あともう一個、亡くなってしまったレーベルなので特に曲は書けないんですけども、当時テクノ三大レーベルと言われていたので、あともう一個ライジングハイというのがあって、その3つをソニーの中のテクノをリリースしているソニーテクノという部署があって、そこでライセンスして売っていたので、他のレーベルと違って割と普通の CD 屋さんでも買いやすかったんですね。それがその日本でも95、6年とかに来ていたテクノブーム的なところにより助けになったんではないかなと思っています。では後半はもう一つ90年代から頑張っている、そして現在も続いている老舗レーベルハートハウスの音源をご紹介していこうと思います。今月は老舗テクノレーベルをご紹介ということで、今なお現役でリリースを重ねているレーベルの音源をご紹介してきたんですが、後半も同様に90年代から今まで人気レーベルとして活躍しているハートハウスというレーベルをご紹介しようと思います。でハートハウスは97年にスヴェン・バス、ドイツ語読みだとスヴェン・フェイトと呼ぶらしいんですけども、テクノのプロデューサーとして、そして DJ として第一線で活躍しているアーティストが IQ レコードっていうレーベルを当時からやっていたんですけども、そのサブレーベルとして立ち上げられたのがそもそものきっかけで、結局97年にスヴェンは離脱してしまうんですが、その後倒産して、またレコード会社が権利を買うけども、またその会社も破産して、でその後もう一度また別のレコード会社が買うという感じで、二度も潰れるというような浮き目に遭いながらも、未だに継続してリリースされているすごいしぶとい息の長いレーベルになります。これはドイツのレーベルで、設立は91年ですね。スヴェン・バスはもちろんのこと、ハードフロアが当時有名なところでは、あと日本では進横田さんなんかがリリースしているレーベルなのですが、このハートハウスからハートハウスコレクションという、これは前半みたいに過去の名曲をまとめたものではなくて、今現在のアーティストの曲の中のおすすめをまとめたコンピレーションがこの8月に出たので、その中から1曲を聴きいただこうと思います。ギーポラットのアトゥールハードフロアリミックスをお聴きください。ギーポラットでアトゥールハードフロアリミックスをお聴きいただきました。このギーポラットというアーティストはブラジル人のアーティストなんですけども、今年8月の29日に行われたワイヤーでもライブ出演してまして、普段のリリースはハートハウスというよりもどちらかというとコンパクトというケルンの割とエレクトロっぽいものやアンビエントなもの、ロックなものまで幅広く含めて、まあ全体的にはちょっとテクノミニマル系ハウスものなどを出しているレーベルがあるんですが、そこを割と中心に出しているアーティストでして、今のはハードフロアリミックスだったので割とアグレッシブな感じに聞こえてるかもしれないんですけども、そんなにすっごいハードでもなく、ちょっと綺麗めのメロディーとかが入ってたりして気持ちよく踊れるという、なんかワイヤーのフロアがレイブの朝方の朝日が上がってくる時のビーチみたいな気分になる本当に気持ちいいライブで、これはもう CD で聴いても結構楽しいような曲なので、この人自体が今おすすめというのもあり、この曲を選んでみました。最後はやっぱりハートハウスって言えば、私たちの世代でやっぱりハードフロアの CD を出していたということが一番印象深いので、そのまあハードフロアの中でも一番名作と言われるというか、彼らは TB303 という機材を多用してアシッドというジャンルのうねうねいう音をいっぱい入れている曲ばっかりを作っているんですけども、その中で一番名作と言われている TB リサシテーションというアルバムの中からアクペリエンス1をお聴きください。ハードフロアでアクペリエンス1を聴きいただきました。 このハードフロアも今年のワイヤーに出演したんですけども、ハードフロアの場合はもちろん進化してるって言えばしてるんですけど、今でも TB303 をライブでいっぱい使っていて、私が前に撮影でステージの上から写真撮るために機材上から覗いたことがあって、その時は確か TB303 3台使ってたんですけど、未だにうにょうにょうにょうにょ言ってるアシッドでブレイクもがっつり入っていてという曲が多くて、あんまり変わらない良さというか、もう昔のままずっと楽しめるっていうのが、程よい進化しかしてないっていうのがハードフロアの良さかなと思います。では今月はワープ20周年記念ということもあり、テクノの老舗レーベルワープ、 R&S、 そしてハートハウスの音源をご紹介してきました。また来月もおすすめの音源をご紹介していこうと思います。お相手はライターの平田純子でした。84.2